はい、それでは黙示録の18章です。18章です。黙示録の18章を開いてください。もう結構ね、後ろの方に来ていますけれども、はい、この17章からですね、大淫婦とも呼ばれるこのバビロンですね、の幻を読み始めていますですね。そして地上の王たちとの淫行ですね、みだらな行いをしているということなんですけれども、でそれはなぜかというと、主なる神のみに仕えていくはずであるのに、まあ、他の神々に追従する偽りの中に生きているということなんですね。まあ、世の制度の中に生きているとも言ってもいいかもしれませんけれども、17章がですね、いわばその何て言うのかな、この偽りの、まあ、宗教ですね、この宗教が前面に出ているんですけれども、それはなんでそういうふうに言うことができるかというとですね、このバビロンという言葉が、この旧約聖書の中ではネブカドネザルがですね、このユダヤ人を捕らえ移した時に出てくる国の名前ではあるんですが、まあ、実はこの創世記のところからですね、根深く始まっている、まあ、根深くその時から続いている存在で、それが非常に悪い意味で霊的な存在なんですよね。ユーフラテスのところに、まあ、エデンの園があったわけですけれども、もうすでにそこにこの悪魔がですね、悪魔がこの蛇の形をしてエヴァを惑わすというところから始まりましてですね、そしてノアの時代の洪水があって出てきた中において、ニムロデという人がバベルを建て、またこのニネベなどを建ててですね、でそれで、ですね、そしてこのバベルの塔がこうできたわけですね、神に反抗すると。そしてこの、まあ、そのメソポタミアのピラミッドであるような存在を作ってですね、そして天にまで届こうという、これすごく霊的なんですね、神に届こうという動きですね、で自分たちの名をという動きですね、でこれがずっとありまして、それでこのバビロンが、このバビロニア帝国って言いますね、この歴史の中ではね、でそれが現れて、このユダの民を約束の地から、まあ、取っていく、この抜き取っていくということを行っていったと。で、この神との関係を、この絶えず、この何て言うかな、抜き取っていくっていうか、このダメにしてしていく、反抗するというものがこのバビロンの中にあるんです。このバビルの塔っていうのはこのバビロンなんですけれども、もともとですよね。でそして、さらに旧約聖書を見ますと、このバビロンに対する予言というのが、単にその時のこのバビロニア帝国のことに対する予言のみならず、この背後にルシファーが働いていたりとかですね、このもう超えた存在になってるんですね。でこれが、聖書全体を見ると都と呼ばれているもので、2つの都が出てくるんですね。でそれがエルサレムという都と、そしてバビロンという都なんですね。でこの2つが一番多く出てくるのはエルサレムなんですけれども、次に出てくるのがこのバビロンなんですね。なので、なんだっけな、昔の偉い、この教会の指導者で書いた神の国だっけかな、誰だっけか、アウグスティヌスだっけか、 ですね。そしてこの、まあ、それは違うテーマで内容で書いてありますけれども、この都、どっちの都なんだっていうことですよね。でどこに属しているのかと、世に属しているのか神に属しているのか、神の都の中に住むのか、それとも世の都の中に生きているのかと、まあ、いう対比がありますの でそこでやはり神以外のものにより頼んで神に反抗して生きていくというのがこのバビロン、まあ、この世の制度なわけなんですね。まあ、特定の都であると同時にですね、こう全てにわたって浸透している、まあ、存在なわけなんです。で、この17章では、まあ、それが宗教的な側面でこの出ている、もともと宗教的な存在ではあるんですけれども、17章の最後のところで獣がですね、獣って反キリストのことですね、こう政治指導者ですね、獣がの10の連合体からバックアップを受けてですね、 10人の王ですね、バックアップを受けて、まあ、正確には7人の王ですね、この3人は倒してますから、それで獣がこの世界帝国の総統、その一番上の王になるわけなんですよですね。で、こう冒涜をこう言っていくと、この神に対してですね。でその獣がですね、このバビロンの女を潰すんですね。バビロンの女を潰すんです。で何かと言ったら、この今まではこの持ちつ持たれつの関係だったんですね。この政治と、そしてこの宗教が、国の権力と宗教がくっついて、それでこの利用される関係にあったわけなんですよ。でその中で誠の神を信じる生徒たちが、なんとこの女たちによって、女によって、ごめんなさい、たちじゃないですね、女によってこう殺されてってると。だから血を飲んでるんですね、その女っていうのは。その金の杯にこっちですね、それは殺されてった預言者たちの血なんですよ。でこれを飲んでいくというですね、だ宗教なんですけれども、もう国の権力と一体化している、その中において、誠のこの人たちを殺していくというですね、でこの姿だったわけなんですけども、この獣の方がもうなんか憎んだんですね、その女をね。でもう、もういいよっていうことで、それで、殺していくっていうのがこの17章の最後に書いてます。あれですね、聖書全体見てもですね、本当に神を信じている人を殺していくっていうか、迫害する救世法がどこですか？宗教者なんですよ。まあ、一番原型はカインなんですね。カインが供え物をして受け入れられなくて、そして信仰を持っていたアベルを殺したというところから始まって、そして数々出てきた預言者を拒否したのは、この例えばエレミア書だと祭司とかがこのエレミアをこう何とかするっていう、この殺していこうとか、そういうことを考えて、そして最後はイエス様ご自身が宗教指導者によって見捨てられたわけなんですよね。でこういう形になっています。これ宗教的な存在なんです。そして今言ったように、この獣がこの女を殺す、滅ぼすわけですけれども、その後でどうなるかっていうと、獣自身が宗教の対象になるわけです。これ分かりやすく言うとね、日本人に分かりやすいのがね、織田信長なんですよ。織田信長、自分を神にして、そしてこう祀るようなものを作ったんですよね。で、あの時の宣教師、誰だっけな、日本の歴史を書いた人で、誰だっけかな、宣教師で、カトリックの人ですね。すごい詳しく書いてるんですけれども、信長はですね、この家の、こう、既存の仏教とかの、この利権をですね、ものすごく嫌って、それで肉親で、それでキリスト教新しいの来たから、それを政治的に利用したわけですね。でも結局最後は自分を神としてったと、まあ、そういう感じで、この世界的にこの反キリストがこの自分を神として、ユダヤ人のこの 神殿の聖所に入って、それから大患難が始まるわけなんですよね。で、獣の国ができると、その像を作ったのをこの拝まなければいけないと、まあ、いう内容になります。でですね、ここまで、ま、あの前置きは長くなりましたけれども、はいはい、どうぞ。で、前置き長くなりましたが、この18章ではこのね、その女がですね、巨大な富を集めているんですよ。で、この側面について、この見ていきます。もう豪奢っていう言葉を使っていいと思いますけれども、その女を通して、王たちが、まあ、甘い汁を吸ってものすごい莫大な、この富を得ていっている、この大きな都を通してですね、このやっていく。だから、18章はこの商人の姿が多く出てきます。でこの商品ですね、このいろいろとこの買う、あの売り買いされる商品ですね。でこれが主に出てきます。で覚えてますか、獣の国においては、獣の刻印を受けてないものはどうなりますか、売り買いができないわけなんですよね。だからそういう中で彼らは極度に貧しくなって、また殺されるっていうことになっていくわけですけれども、まあ、そういう極度のこの富が集まっているという姿が出てきます。でですね、前回の学びでこの終わってからディスカッションの中でこう疑問を言ってくれてね、本当にそのと待ってましたって感じの疑問、質問があったんですね。それ何かっていうとですね、すでにバビロンの崩壊が16章の最後に書いてあったんですね。19節ご覧ください。あの大きな都は3つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りのブドウ酒の杯を与えられたということで、この大きな地震が起こった後に3つに裂けたというですね、この神ご自身がこう激しい怒りをぶつけられたわけですね。だけども17章の最後は獣とその王たちがですね、この女を滅ぼしたってことが書いてあるんですよ。だからこれどういう流れなんですかって話になるんだけれども、だからここですね、おそらくはそのこの半ばでですね、この最後の70週目の7年間の半ばで、この宗教的なものはなくなるわけですね。獣の宗教になっちゃうんですよ。獣本人が神となってですね。だけれどもしぶとくですね、その商業的な方ですね、商業的なバビロンは残って、そしてその獣の国において、この莫大な富を得ていくということになるわけです。なんか今までね、もういろんなこう災害があってね、もう人々も死んでってるのに、よくそんな莫大な富できるなって思うかもしれませんよね。まあ、それを考えるんだったら今の時代を考えればいいですよ。ね、もう北朝鮮とかね、どうですか。闇市によって、闇市っていうか世界をまたいでですね、金正恩のあそこはものすごいお金がたくさんあるわけですよね。まあ、あとプーチンでもいいでしょう。プーチンもその周りはもうものすごいもう豪華なね生活をしているわけで、他の人たちはなんだっけ、トイレを見たのが初めてとか、なんかテレビを見たのが初めてみたいな、ね、兵士でね、ほらなんでかさらってるかって、ウクライナから超貧しい人たちがこう言ってるらしいんですよね。そういうこのもう落差があって、まあ、人がどんなに滅んでも死んでも知ったこっちゃないということで、この富が蓄積する、システムだけはしっかりと残っているっていうことが、まあ、十分あるわけで、世の中でね。だからここでもそれが起こっているわけなんですよ。でですね、だからここで私たちが考えなければいけないのは、やっぱり世ですね。世というものです。世というもの、第一ヨハネの2章の15節から17節を読みますが、あなたは世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道地の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、 目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますと。 いうことで、世はキリスト者に敵対します。なぜかというと、神の愛を持っている者はこの世の愛を持ってないわけですね。世の愛を持ってたら神の敵になっていくわけです。どちらかなんですね。で、終わりの日に主は世とその欲を滅ぼされると。しかし神の御心を行う者は長らえるということであります。ということで、この世を構成しているのがですね、分かりやすく言うと宗教がありですね、そして経済というか商業があるわけですよね。だから17章で宗教が、この世界宗教っていうのから、そういうものが滅んでですね、そして18章でこの商業的なこの世の中の制度が滅んでいきます。そして19章では政治権力ですね、政治、この獣ですね、王たちですね、この戦っていく、これが再臨のキリストによって滅びる姿が、あるわけなんですね。でですね、これが本当に身近になっていますね。で、私たちキリスト者が個人的に信仰を持っていればいいということでもないような感じののが出てくるわけなんですね。私もちょっとね、背筋が寒くなるようなね、ことがワイドショーで言われるんですよね。何かって言ったら、例えば、統一教会では毎週献金をしてる、集金してるんですか、っていうね、ちょっと待ってよって、ちょっと待ってよって、あとは子供を強制してると、宗教、ね、これも子供が嫌だと思ってこの親子関係がもつれちゃったらですね、下手すると強制っていう言葉を使って、この法律を盾にしてですね、子供が親を訴えるみたいなこと、このできちゃうかもしれないわけですよね。で、世界を見ますと、大体信教の自由を制限しているところっていうのは、18歳未満は回収させて、この子供に宗教を教えちゃいけないっていうのがあるわけ、法律で。で、そういう話が日本の中で出てくるっていうですね。今までは信教の自由だから、ノータッチっていうのが、もうこれが大前提だったんですよ。だけど、今、で、その前がですね、戦時中は、治安維持法という、治安を維持するという法律を盾にとって、キリストの再臨が、裁判で問われ、それキリストの復活も文部省とかですね、今の文科省ですか、ダメだと、これは危ない宗教だと、国がそれを言うんですよ、国が、これ戦時中だったんです。本当に、このそういうですね、こう国を意識しなければいけない、私たちの持っている信仰にですね、そういう時代になってきていますね。ですね、これがもう歴史の中でずっとこの国の中に宗教が入っ、宗教に国が入ってくるっていう歴史がものすごくあってですね、で、国の意向に、だから何とかして自分たちが生き延びていこうとするとですね、まさに国と宗教の連合体ができてしまうわけです。で、最近で一番身近なのはロシア正教ですね。ロシア正教がロシアのしていることをそのままあれですね、正当化していくんですよね。で、ちなみにロシア正教は巨大な富を得ています。で、ロシアのやっていることに対して異議を少しでも唱えるものなら、この良心的に間違ってると、平和を求めなければいけないという話をしたら牢屋に入れられてるっていう話も出てきます。あんまニュースで聞かないでしょ。いや、そういうのも全部抑えちゃってるから、メディアをコントロールしてるからね、あんま出てこないんですけれども、あります。でですね、ここでね、私たちはこのロシア正教のことを人ごとに取れないんですよ。このロシア正教は貪欲だからそのようになっているかって言ったら、そうじゃなくてですね、ロシア正教会ほど迫害を受けてきた教派はないと言われています。イスラムの国々の中にやっぱり正教会があるんですよ。例えば中東はほとんど正教会です。教会っていうと、伝統的な教会っていうとですね、カトリックじゃないですね、カトリックもありますけれども、もっと前の正教会ですね。そしてあとはね、ソ連の中でロシア正教はもう激しい弾圧を受けたんです。で、激しい弾圧を受けたから、これ日本のね、司祭さんが教えてくれましたけれども、 日本の中でも同じだったんですね。日本の中ではプロテスタントとかカトリックの教会は天皇崇拝に抵抗して迫害を受けました。受けました。けれどもそれだけじゃないらしいです。ロシア、ソ連でしょ。だから赤だと、スパイだということで、ソ連とのつながりで疑われて、だからその天皇崇拝をしなかったっていうことだけじゃなくて、ソ連とのつながりで、これロシア正教だから、それでもう弾圧されたっていう歴史を持ってるんですね。だから相当過酷なんですよ。でソ連の中ではもうものすごい過酷で、なのでこの国に逆らうととんでもない目に遭うというトラウマがあるそうなんですね。このお上に逆らってはいけないというのは骨身に染みてるらしいです。だからその逆現象ですね、ロシアのこの国政府とこうベタベタベタになっちゃうわけですよ。これね、一言じゃないんですよね。何か分かります？日本も弾圧の歴史があるんですよ。キリシタンですよ。で今もイエス様を信じると言ったらお墓のこと気になるでしょう。いや僕そうでしたよ。でうちの教会でも結構多くの人がそれです。お墓のこと気になります。大丈夫かと。で自分がね、この、男であれば、長男とかであればね、なんとかなるかもしれませんけど、奥さんとかだともう本当に試練ですよね。これ誰、何から始まったか知ってます？キリシタン弾圧ですよ。檀家制度っていうのが、その住民登録で、寺に登録で、全員がその時仏教徒になっちゃったんですよ。だと連座制っていうの、5人組とか連座制っていうのがあって、1人が、そのキリシタンだって分かると全員が殺されちゃうから、もう密告しなきゃいけない。今北朝鮮みたいな感じだったんです。でこれが骨身に染みてるわけです。骨身に染みてるんです。で村八分を恐れるんですよ。でねこれね、だから人ほどじゃないんですね。このロシア正教を見てて、実はイエス・キリストに従っていくっていうことで、まあ、血を流すってことではないですけども、やっぱりでも思いっきり血を流した歴史があるんですね、日本でも。なので昔話にしないでくださいって僕は説教の中でしょっちゅう話すでしょ、まあ、この前も元旦礼拝でもね、昔話にしないでよってね、まあ、違う内容だけれども、実はこのね続いてるんですよね。だからこのバビロンの話っていうのは決してこの遠い話ではなくて、私たちも真剣に取り組まなければいけない話なんだということなんですね。そしてもう一つはですね、こういう迫害を受けている、血を流しているっていう犠牲ですね、または全てのことについて苦しみを受けているっていう人々の犠牲があって初めて豊かな生活ができているってことを忘れてしまうことです。これがねバビロンの特徴です。ですね、これ見ていけば分かりますけれども、分かりますね。ちょっとねこれ前もって全部話しちゃった、これ文章読みながらね、ちゃんと本文読みながら説明していきたいと思います。一節ご覧ください。その後私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされたとあります。この御使いが多く出てくるのはこの黙示録の特徴ですね、まあ、ダニエル書もそうですし、あとゼカリア書もそうですけど、御使いがバンバン出てくるので、ちょっと私たちって地上にいる私たちはですね、ちょっとこう戸惑うんですね。今どっちの御使いが出てきたのかって感じですけども、これ詳しく見ますと、1節から3節でこの今の大きな権威を持った一人の御使いが天から下ってきたと。で4節からは天の声がありますですね。でこれが20節まで続いて、それで21節から一人の強い御使いと大きい引き伏すと、この3つの存在がですね、この御使いが2つは天からの声だから主ご自身かもしれませんけれども、あるわけですね。でこの1節から3節は御使いが大きな権威を帯びて栄光を輝かせているわけなんですね。まあ、イエス様が戻って来られるこの栄光の力を持ってですね、今表したらこのバビロンの闇が映し出されたわけです。それが次に出てくる汚れた霊どもの巣窟だと、そして淫行と富で汚れていたと、淫行で汚れているという姿がこうブワーッとこう出てくるわけですね。2節をご覧ください。彼は力強い声で叫んだ。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪霊の住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき 獣の巣窟となったと、倒れたとこうね叫んでますけれども、これはですね、イザヤ書の29章の21章の9節にも出てきますが、見てください、今戦車や兵士2列に並んだ騎兵が来ます。彼らは互いに言ってます。倒れた、バビロンは倒れた、その国の神々の全ての刻んだ像も地に打ち砕かれたとこういうふうに叫んでるんですね。でこれは具体的にはどこかというと、あれですよ、539年にベルシャツァル王が大宴会をやってる時に、このメディアペルシャの連合軍が入ってきて、そして倒れたっていうのをですね、これを幻の中でイザヤが見た場面なんですね。で、あの時ものすごいもう豪奢なこの宴会を行っていて、そして神々を持ってですね、このバビロンの神々を持ってエルサレムの神ですね、その器を使ってですね、このまあバカにしたっていうか冒涜したわけですけれども、この人の指が壁に現れてものを書いて、それでもう酔いが全く覚めちゃってシラフになってですね、ベルシャツァルが、でその意味は一体何なのかってダニエルが連れてこられて、もうあなたの命は終わっちゃうよと、そしてメディアとペルシャに引き渡されるよということで、彼はその日に殺されたんですね。でこれと同じような形で、この今バビロンが、この終わりの日のバビロンがですね、滅びるということなんです。でね、一度ね、やはりね、皆さんにお勧めしたいのは、今 YouTube ね、過去のね、この遺跡の復元図とか復元の CG ですね、コンピュータグラフィックをですね、気軽に見ることができますね。でこれね、やっぱ日本語だとなかなか出てこないので、後でね、綴りね、バビロン、B-A-B-Y-L-O-N かですね、タイプしてみてください。そうすると出てきますよ。もうね、あっぱれですね。東京も青ざめるかもしれない、ものすごい都市ですよ。でユーフラテス川が真ん中に流れてるんですけれども、もうこのしっかりと城壁に囲まれてですね、その城壁の上ではですね、なんと4車線なんです。戦車がですね、こう2車線と2車線、このですね、この、反対方向、だからいわゆる両方向ですね、走ることができる。そしてこの地下にもずーっと深いところにもちゃんと掘っても無理なようにね、この壁があって、そしてそのユーフラテス川の間、この両側にもこの壁があるわけなんです。で、向こう、左右、ね、のこのところに行くときに、唯一の橋があるんですけど、その橋のところは聖堂の門があるわけですね。じゃあどうやって入ったのかと。どうやって入ったのかって言ったら、まずね、川を迂回させたんです。この上流の方。迂回して、この違う、迂回させたんです。大変な作業したよね。キュロス王ですよ、キュロス王。させてね、でそうすると傘がね、水かさ減っていくでしょ。減っていったところでこう隙間ができるから、その下のところ、川底をですね、歩いていったんです。じゃあどうやってその橋のところを使ってこの聖堂の門を入ったかっつったら、そこ空いてたんです。みんなどんちゃん騒ぎしてて、酔っ払ってて、ちゃんとガードしてなくて、この護衛してなくてですね、それで入っていけたと言われてます。だからしばらくバビロンの中にいる住民は 2,3 日してもですね、陥落したってことを知らなかったと言われてます。えっていう感じで、こうだったんですね。でですね、こういう状況で破壊が来て、つまりですね、滅びが近づいているのに自分だけは大丈夫だと思っているおごりがあるんですよ。当時備蓄は20年続くと言われてたんですね。ここのやつの備蓄はもう全然囲まれていても大丈夫だっていうおごりがあったんですね。だから大丈夫だというここをですね、私たちは本当に霊的に点検しないとダメなんです。自分が大丈夫だと、ここを点検しなきゃいけない。でここが読みましたっけ、2節読みました、読みましたよね。悪霊の住処になるというんですね。でこの場、これがだから結局もうこの何て言うかな、地獄にもですね、いわゆる底知れぬところにもこの悪霊が閉じ込められて、最終的にゲヘナに投げ込まれるわけですけれども、この千年王国においてですね、このバビロンというところは廃墟になって、そして だから千年王国あるんですよ。そのもう本当に回復したエデンの園のようになる千年王国あるんだけど、バビロンのところだけは廃墟で、まあなんちゅうのかな、刑務所みたいにね、そこだけはフクロウがいたりとかですね、ミミズクがいたりとか、いわゆる汚れた動物と言われているものがね、レビ記に出てくる、それがいて、そして悪霊もそこに住むと、まあいうものなんですね。この13章の21節、これイザヤ書ですね、エレミア書、イザヤ書ですね。そこには荒野の獣が伏し、彼らの家にはミミズクがあふれる。そこにはダチョウも住み、親木がそこで飛び跳ねる。山犬はその砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時が来るのは近く、その日はもう伸ばされることはないと。そこに悪霊も住むっていうんですね。面白いのは、このバビロンのそばでですね、この遊牧してる人がいるとですね、あそこ行っちゃダメだとね、この悪霊がいるからみたいな、なんか会話を聞いたことあるって話聞いたことありますね。うん、で、ちょうどね、ちょっと怖くなったのは、原発事故が起こった後の、あそこの、あれですよね、禁止区域。あそこに動物が生きた、いたじゃないですか。もうほら、逃げられない、避難できてないから。で、誰も入れないわけでしょ。ああいうなんかね、時が止まっちゃったような感じですね。で、こう、虚空があるっていうんですかね。で、それがあって、そしてそこに悪霊もいるみたいな、もうおどろおどろしいものが、神の作られた刑務所みたいなもんですよ。それがこの千年王国を全て回復したところに、このあるわけなんですよね。ちなみにエドムというところも永遠の廃墟というのが、ね、あるんですね。他のところは結構こう悔い改めて回復するんです。モアブとか回復するし、アンモンも回復するしするんですけども、このバビロンと、まあエドムだけは、まあ、廃墟のままだというですね、まあ、これすごく大事な教えですね。覚えてますか、貧しいラザロと金持ちがですね、いるじゃないですか。あの時にお互いに見ることできるんですよね。お互いに。で、そういうところっていうのがこの現実があるんですよ。で、そこに全て、まあ、この悪いものが閉じ込められたというですね、この状況がありまして、そしてこの廃墟となったバビロン大淫婦の女と、19章から出てくる今度は教会ですね、子羊の妻が出てきて、つまり教会ですよ、花嫁ですけれどもね。そして20章以降で、この、子羊の妻である、清純な、このエルサレムの都ですね、新しいエルサレムの都です、のこの対比が出てくるわけなんです。では3節ご覧ください。すべての国々の民は身怒りを招く彼女の淫行のブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだということで、王たちがみだらなことを行うっていうのは今まで17章で出てきましたけども、この18章の特徴はさっき言ったように、商人たちですね、この莫大な富を、この得ている姿になっていきます。4節、それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように彼女のところから出ていきなさいと。今ですね、天からの声があるのはですね、私の民と言っているように、天にいるあれですね、民ですね、まあ殉教した民っていうかな、あと地上もそうなのかな、この女の罪に、いやこれですね、すいません、今天にいると言いましたけれども、このまだ生きている、これを読んでいるというか聞いている人たちですね、全員ですね。でないと、このここから離れなさいなんて言わないからね、この天国にいる人たちにね、言わないですよ。天にバビロンあるわけじゃないですからですね。で、これはつまりこの教会、またイスラエルの民もそうですね、 イスラエルの民も最終的にイエス様に会って一つになるんですけれども、けれどもこの私の民というのは神の民であって、その人たちはこの罪に関わらないようにということなんですね。つまりどういうことかというと、私たち神の民はこのイスラエルの民からもね、これ全て含めてですよ、教会含めて、この世の中に生きているってことです。当たり前ですけれども、当たり前じゃないんです。清めは語られているんですけれども、この世の中で世の光として生きているわけなんですが、そこに関わるなという、こういうこのまあ警告というか呼びかけなんですよ。そしてその災害に巻き込まれないようにというふうに言っていますけれども、これですね、当時のこの新バビロニア帝国ですね、だからネブカネザルがこう始めた、あれが滅んで、ベルシャサルの時に滅んだじゃないですか。滅んだ後で、すごい大事ですよ、一部のユダヤ人しかエルサレムに戻ってないんです。一部のユダヤ人しか戻ってないんです。多くの人たちは残ってましたですか。多くの人たち残ってたんです。で、残ってて、彼らはね、偶像はもうやってないですよ。偶像礼拝はほらエルサレムにいた時のような偶像礼拝っていうのはやってないんですよ。でも生活が快適になっちゃったんです。いわゆるこの生活が大変で困窮して主の御心を行うためにっていう、ほら覚えてます、エズラ記とさ、ネヘミヤ記ってみんな大変だったでしょ、新しいところに住んでね。あれがないわけですよ。生活が楽なわけですよ。で、物質主義っていうものが逆に入ってきちゃったわけです。だから出て行きなさいっていうのはゼカリー書にもなってるんですけれども、エステル記がですね、その、教訓なんですよね。そのスサにいる、この中でこのハマンですね、ハマンがユダヤの民族を根絶やしにするということで、もう本当に自分たちが滅ぼされるかもしれないというですね、大きな危機に陥ったわけですけれども、で、このようなことなんですね。だから私たちですね、キリストのものとして、そして神の民として生きているけれども、このバビロンというものですね、これから関わらないように出ていくっていうことがすごい大事になるわけなんです。快適な生活に満足してしまうということに対する警鐘ですね。では5節、彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるからですと。で、こういうね、積み重なるという言葉が他にも出てきて、例えば創世記の15章の16節でエモリ人です、カナン人の方ですね。そして4代目の者たちがここに帰ってくる、それはアモリ人の、エモリ人って、まあこれそうか、2017のアモリ人になってるのかな、とかがその時までに満ちることがないからだと。で、このように言ってますですね。だから悪いことが行ってて何も起こってないから神様は忘れているとか、もう是認しているっていうのはこれ大嘘で、そうではなくて、罪が重なっていると神によっては覚えられていて、必ず神は裁きの時を待っている。だから忍耐は今しておられるんですけれども、それは見過ごしていることではないんだよということなんですね。いつか滅ぶわけですよ。そして6節、あなた方は彼女が叱られた通りに彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中に彼女のために倍のものを混ぜ合わせなさいと。で、神は必ずこの悪に対して報いてくださいますけど、倍っていう言葉がありますね。これね、立法の反映なんですよ。物を盗んだ時にその、倍にしてね、返済しなければいけないという立法があります。で、これね、どうですか、皆さん、じゃあ自分のさ、スマホ盗まれたとするじゃないですか。皆さんね、実際そういう可能性あるでしょ。実はね、これ使ってたんです、返しますよとかって、へへへってやってきた人するいるとするじゃないですか。それで済みます？済まないでしょ。物を盗むって その人の精神的にもこう損害を与えているわけですよ。その ものをですね、ものを返せばいいって問題じゃないですね。だからそれを立法の中で神様は反映させていて、2倍にして、例えば1台パソコン盗んだら2台返せっていう話をしてるわけですね。で、ここでもそうですね。この、あなた方は彼女が、このあなた方ってあれですよ、神の民ですよ。この読んでいくと、このさっきの4節の神の民がですね、報いなさいと。だからつまり、あなた方がもうその彼女が奪い取っていったものを返してもらいます、2倍にしてと。でこのように、この言って、います。でこのように報いる方であって、そして苦しみを受けている人たちはその報いをこの見ていくことによって慰めを、深い慰めを受けるわけなんですよね。自分が今まで取られていった人たちがこの返してもらうというですね、中にあって慰めを受けるわけです。7節、彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座しやもめではない、だから悲しみに遭うことはないと言っているからであると。この高ぶりですね、女王、やもめではない、悲しみに遭わないわけなんです。これイザヤ書の47章の8節から来てるんですけれども、そこでだから今これを聞け、楽しみに生きる、安心して住む女よ、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らずに住むと、このように言っているわけなんです。で苦しみを知らない状態っていうのはね、これ本当恐ろしいですね。信仰のゆえに苦しみを知らない、また苦しみを通った人々を覚えないということは、これが恐ろしい話なんです。では、今の、この、まあそうですね、日本だけではないですけれども、危機はですね、霊的な危機というのはね、自分たちの今の豊かな生活が、犠牲に基づいて成り立ってるんだということを、知らないわけなんですね。まあ、過去には戦争がありました。で戦争で多くの犠牲を払って、また貧しさを通って、それで今のこの豊かな生活があります。またですね、欧米においては長い歴史で血が多く流されて、信教の自由ってどれだけ大事かっていうことをですね、身に染みて分かって、それでできた権利なんですね。で日本においてはさっき言ったようにキリシタンの迫害があり、そしてこの戦時中はホーリネス教会に対する弾圧があってですね、でそういうのがあって初めて今礼拝ができているんですね。なのに私たちは礼拝に命を懸けないんですよ。当たり前だと思っちゃうんですよ。あ、また日曜日来たなってなっちゃうわけですね。で何かがあるとはもうってなっちゃってね。その犠牲というものを忘れるときに、私たちはバビロンが入ってきちゃうんですね。バビロンと関わっちゃうことになります。女王なんです。イエス様はどうですか。イエス様は犠牲を払ってくださったんです。苦しみを通ってくださったんです。でこの方を覚えているわけなんですね。8節です。これらのことのため一日のうちにさまざまな災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのです、ということで火で一日のうちに焼き尽くされますよとですね。これが、このおごっているものですね、飛んでいるものがそのようになると、もうこれ数多く書かれてますね、聖書の中にね。例えばルカの12章の20節で、愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと、金持ちに対する警鐘です ね。だから私たちが今経済的にインフレとか物価高とかですね、いろいろ言われてますけれども、もしかしたら神様がですね教えてるんじゃないかなっていう、こういうことが起こるためにですね、覚えてほしいのは、神様が、私が神なんだよってことを教えておられる。 まあ、コロナの時もそうだし、そしてロシアによるウクライナの侵攻もそうだし、そして今はこのインフレとか物価高ですね、もうそうだし、神様が神様、私が神なんだよと教えておられると思うんですね。そして9節から19節、これ長い箇所ですけれども、世の悲しみが書いてあります。で、3つのグループの人が嘆き悲しんでいて、最初は地上の王たち、次に地上の商人たち、それから船舶で働く人々なんですね。自分たちの収益がなくなることに対して嘆き悲しんでいるんですね。9節ご覧ください。彼女とみだらなことを行い贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れて立ち、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされたと言う、ということで、このまず地上の王たちがですね、こうやって嘆き悲しんでる、この遠くで離れて立っているのは、おそらく非常に高熱の火によって燃えているから、だからこの地震が起こって上からこう火が来て、でそれでもう本当に、めちゃくちゃになったということですね。でこれで嘆いているわけですけど、次に地上の商人なんですよ、11節。また地の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。彼らの商品を買う者がもはや誰もいないからである。商品とは金や銀、宝石、真珠、天布、紫布、絹、黄色の布、あらゆる、これなんだ、なんて書いてある、講義でいいんですか、香木ですか、香木、あらゆる造毛細工、高価な木材や青銅や鉄や大理石で作ったあらゆる器具、シナモン、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、小麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、そして人の命であるということで、この、収益を得ているわけですね。で、その収益がなくなったので悲しんでるんですね。この悔い改めてるんじゃ全然ないわけですよ。第2コリントの7章の10節に、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますということですね。でね、実は今読んでいる箇所というのはエゼキエル書の27章にある、この鶴に対する裁きなんですね。バビロンの、このに対する裁きなんですけれども、ここの箇所は背後となっている予言がエゼキエル書にある鶴に対する裁きなんですね。で、鶴とはどういう存在かをこれからご説明します。皆さん分かりますかね、イスラエルの上にレバノンという国があるんですね。でそこに、ね、世界遺産になってるんですよ、ツロって。英語でタイヤって TYRE って書くんですけれども、でそこなんですけれどもね、都市国家でした、都市国家で、ダビデとこれ仲良くしてですね、王様がね、でこの木材持ってこの宮殿とか神殿を建てたと、あとソロモンの時もそうですよね。杉がすごく有名なんですね。でそのツロが強大な国になって、なんでかっていうとですね、商売をして、もう世界貿易、地中海をまたぐ貿易をしていました。で海軍が強かったんです、海軍が強くて、だから仕切っていたので、もう誰も手を出すことができず、そしてこのツロからこの地中海のね、このだからヨーロッパの南ヨーロッパと、あとは北アフリカの方ですね、このいろんなところに植民都市を作ってですね、それでボロ儲けっていうか、もう巨大な富がそこに集まっていったんですね。で26章からそれ書いてあるんですけれども、このツロに対する裁きはね。で27章でいろんなこの商品が書かれ、今読んだような商品、商いが書かれていてですね、そしてタルシシュ船という、タルシシュというのはおそらくスペインの方にあったんではないかと言われてますけれども、いわゆる国際貿易の最大級の船ですね。でこれがですね、海の真ん中でね、沈んじゃうって話が書いてあるんですよ。それで船員たちも商人たちも王たちもそこで恐れて嘆き悲しんでる姿が出てきます。でね、28章読んでいくと、このエゼキエルの ツロの王に対してって書いてあるんです。でもこれ興味深い。ツロの君主に対してっていう予言もあるのに、王に対してっていうのに書いてあるんです。え、なんで君主って王様でしょって。さらに王、この王がいるんです。何かっていうと、これね、サタンなんですよ。ケルブとして出てきます。だから、イザヤ書も同じですね。バビロンの王というのに対して予言をしてるんですけれども、明けの明星、ルシファーが出てくるんですね、背後に。だから悪魔が働いて、その王に。で、このツロの王の背後にもこの悪魔が働いていて、美の極めであると言って高ぶったって書いてますね。このエデンの園にいるって書いてあります。で、そして堕落するんですけれども、要はですね、このバビロンなんですけど、背後に、このサタンがいるんですよね。サタンがこのようにこのバビロンという都を牛耳っているということで、ツロに対してもそうなんだけれども、このバビロンに対しても同じことが起こっていると、そして裁きも同じように起こるんだということが分かります。そして9節です。彼女とみだらのことを行い、贅沢をした、あ、これ読んだか間違えました。9節じゃないですね。17節の途中からかなですね。またすべての、あ、違うか。ごめんなさい。17節の途中じゃないな。14節かなですね。14節ですね。はい。あ、ごめんなさい。その前にね、ここでね、最後に奴隷と人の命ってあるじゃないですか。これ肉体って人の命って肉体なんですよ。もうね、人を商品化してるんですね。まあ、奴隷も商品化してるんだけど、それ以下ですね。何かっていうと、これよくわかるのが、このヨハネがこの啓示をイエス様から与えられた時というのはローマ時代でしょ。何やったか知ってます？あのね、ローマもすごいんですよ。ローマはね、パンとサーカスっていう言葉がありますけれども、パンをあげて、あとね、エンタテを与えてたら、市民の不満が解消されるというのを、このローマの皇帝は考えていたわけです。でね、コロッセウム皆さんわかりますか？イタリアに行くとすぐあるでしょ、ローマのところに。あと、あるでしょ。コロッセウムだけじゃなくて、競技場っていうのがね、たくさんローマの遺跡に残ってるんですよ。いろんなところで残ってます。何が行われたかって言ったら、まあ、いろいろはね、もちろん馬の競争みたいなのもあったんですけれども、あとは剣闘士ですね。グラディエーターって皆さん聞いたことあります？死ぬまで戦うんですよ。あれ奴隷がやるんだよね。死ぬまで戦って最後に倒れた人をじゃあどうするかどうかっていうのをね、この殺すかどうかっていうのをこう皇帝が決めるんだけど、皇帝はね、その時に慣習のあれですね、慣習のがどっちかっていうのがこう見ながらですね、こうやるかこうやるかって、この親指を下に下げるか上げるかって、それでこう決めるんです。そうやってね、この皇帝と慣習が一体化してね、その瞬間なんですけど、彼らはその血を見て喜んでいました。で、野獣もこの、北アフリカの方から持ってきてですね、このライオンとかですね、持ってきて、そして放って、そして戦わせたりするんですよね。だから、ね、環境破壊が起こってたって言われますね、この当時は。あまりにもこう野獣を持ってきてるからですね。で、こういう円立てで人の血が、人が食われていくのを喜んで見てたんです。その中にキリスト者がいたんです。キリストがその生きたその獅子の中にこう投げ込まれてですね、そして死んでいったという、こういうことが行われていたんですよ。狂気ですね、狂気。あとね、魔術っていう言葉ができますけれども、本当魔術にかかってしまってます。それに対して神が裁きを行われるんですね。で、14節です。お前の心が欲しがる果物は果物はお前から遠ざかり、贅沢なものや華やかなものはすべてお前から消え失せて、もはや決して見出すことはできない。これのものを飽きなって、彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみに恐れをなして遠く離れて立ち、泣き悲しんで言う。災いだ災いだ、大きな都よ。天布、紫布、黄色の布をまとい、金宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が一瞬にして荒廃に帰してしまったということでね、この身、欲しがる身って書いてますけれども、まあ、ヤコブの一種の15節に ども、そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますというね、この欲望がどんどんどんどんこの実を結んでいって、そして滅びへと至っていくという、まあ、こういう表現がなされているわけなんですよね。そして、次に、あれですね、ここでも商人たち遠く離れて泣いてますよね。次が、17節の後半からはこの船舶の人たちですね。またすべての船長、その場所を航海するすべての者たち、水夫たち、海で働く者たちは皆遠く離れて立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほどの大きな都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり泣き悲しんで叫んだ。災いだ災いだ、大きな都よ、海に船を持つ者たちは皆ここでその繁栄から富を得ていたのに、その都は一瞬にして荒れ果ててしまうとは、ということで悲しむんですが、いいですか、これ3つグループ見たでしょ、いいですか、ね、王たち、商人たち、船舶の人たち。しかし4つ目のグループがいます。20節です。天よ、この都のことで喜べ、生徒たちも使徒たちも預言者たちも喜べ、神があなた方のためにこの都を裁かれたのだから、喜べって言ってるんです。一方では嘆き悲しいんですけど、ここでは喜んでいるんです。なぜかというと、彼らこそがこのバビロンの中で血を流してった人たちだからなんですね。なのでこのような恐ろしい見怒りを見るんですが、神を愛する者たち、神の愛がある者たちにとっては慰めなんです。世というものとの戦いがいつもあるわけですけれども、神は2倍の報いを持って慰めてくださるわけなんです。その2倍の報いというのは、その徹底的に神様がこれを廃墟にして、悪霊どもとか汚れたこの鳥とかの住処にして、一瞬にして滅ぼされるというところで、完全な報いを受けることができるということで、慰めであり励ましなんですね。これによって私たちが世において忍耐をしていく、希望を持っていくということなんですね。で、具体的には19章の前半にね、大歓声が上がっているところは次回読みますからね。で、21節いきましょう。また一人の強い御使いが大きい引き薄のような石を取り上げ海に投げ込んでいった。大きな都バビロンはこのように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはないということで、声かけをね、この3つ目の存在の御使いですね、力強い御使いがですね、引き薄のような石を海に投げ込むんです。このなんか引き薄っていうか投げ込むっていうのは、このよく出てきますね。イエス様も裁かれるときに、あの小さなものをつまずかせるものはね、投げ込まれる、あの引き薄にこうくくいつけられて、でそれで投げ込まれる方がマシであると言われましたけれども、これもだからもはやもう、もはやあの浮かんでくることはないっていうことですね。でこれもですね、エレミアに対して神様がこのバビロンについて言われたことを背景としているんですね。このエレミアの51章の63節64節で、そしてこの書物を読み終えたら、それに石を結びつけてユークラテス川の中に投げ入れ、こう言いなさい。このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いを前にして彼らは力尽きる。ここまでがエレミアの言葉であるということでね、もう蘇ってくることはないと。22節。縦ごとを弾く者たち、歌を歌う者たち、笛を吹く者たち、ラッパを鳴らす者たちの奏でることが、お前たちのうちでもはや決して聞かれることはない。あらゆる技術を持つ職人たちも、お前のうちでもはや決して見出せることはない。石臼の根も、お前のうちでもはや決して聞かれることはない。灯火の光も、お前のうちでもはや決して輝くことはない。花婿と花嫁の声も、お前たちのうちで決して、もはや決して聞かれることはない。というのは、お前の商人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によって全ての国々の民が惑わされると。豊満な生活っていうのが、まあ、ここに書かれていることはこの日常の生活ではあるんですけれども、そのね、顧みないっていうところが問題なんですよね。さっきのこの苦しみを顧みないで、その中に生きていかない、神の国の中に生きていってない、まあ、その中でこの喜んで普通の生活をしているけれども、そういう生活が神によってこの何て言うかな、神が忍耐をして守られているんだっていうことはないんですよね、全くね。 そういう時にこの普通のことも全部取り去ると。でこれ以前やってましたね、神様。何ですか？ノアの時代ですね。はい、マタイの24章の38です。洪水の前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたということなんです。で本当に私たちはですね、この普段行っていることも神の裁きの中で取り去られるという可能性があるんだということをですね、やっぱり恐れかしこんでいなければいけないですね。そしてこの悪い時代の中で私たちが神の子供としてこの生きていかなければいけないんだよということをですね、この教えられて、いるわけです。で魔術っていう言葉がいいですね。この魔術って麻薬っていうね、意味合いもあるんですよ。この何ていうかな、その、幻覚みたいなもんですね。で人がねこう見えないようになっちゃってるんですよ。幻覚みたいになってる。現実の世界が見えてないんです。仮想現実みたいになってるんですよ。で夢から覚めたら何もないみたいな。で最後です、24です。この都の中に預言者たちや生徒たちの血、また地上で誇られた全ての人々の血が見出されたからであるということで、世の豊かさの裏通りにある信仰者の姿って言ってもいいかもしれませんね。非常に大敗的な生活をしている中で、そのキリスト者がこの血を流していったということなんですね。なので本当に私たちは苦しみを受けている兄弟たちのことを祈っていく必要があります。覚えていく必要があります。そしてまた私たちがその神ではないものを選んでってしまう誘惑から守られる必要があるんですね。そしてこの世には生きているけれども、世とはつながってはいけない、関わってはいけない、逃げなければいけないということですね。でその中で苦しみますよ。しかし神様は裁きを行ってくださる。苦しんでいるテサロニケの人たちにですね、パウロが言った言葉で終わりたいと思います。第2テサロニケの1章の5節、それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためですということで、神の裁きがこれから正しい裁きが現れるんだよっていうことをですね、だから知っておく必要、これが慰めであります。同時に警告でもあります。警告というのは一時的に何て言うかな、この世の思い煩いっていうんですか、富っていうんですか、そっちの方にいればもうこんなね、イエス様を信じてるっていうことによって苦しむことないのにっていうね。でそしてこの世と歩調を合わせて、行くということですね。でこれが間違ってるよということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのバビロンの崩壊を見ることはでき、今度は天における大歓声を見ていくことはできますけれども、愛する天のお父様、私たちは礼拝を捧げ、そしてあなたに賛美を捧げ感謝して喜んでいますけれども、本当にこの世のあれ様は滅んでいく、過ぎ去っていくとあなたは言われています。だから私たちがキリストの愛に満たされて光として輝かなければいけないということを覚えます。決して世と共にこの生きていくということを本当に離れていくことができるように、どうぞ清めを私たちにいつも与えていてくださいますよ。どうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。